皆さんこんにちは、ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアズアツール第5回をお送りします。ワイヤード日本版はこの1月20日から2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024のイニシアチブパートナーを務めています。札幌国際芸術祭は札幌インターナショナルアートフェスティバル、この頭文字で SAAF サイアフというふうになるんですけれども、このポッドキャストシリーズサイアフアズアツールでは未来の可能性を示してそれを拡張するためのツールをアズアツールというシリーズで紹介してきたワイヤードが、札幌国際芸術祭が見据える未来への視座や、そこで生まれるアートやインサイト、その意味と文脈についてゲストをお迎えして現地での公開収録という形で、独自の視点でお伝えしていきます。今このサイアフのビジターセンターになっている札幌文化芸術交流センタースカーツという場所のスタジオに来ているんですけれども、お隣には本日のゲスト、サイアフ出演アーティストでいらっしゃいます長谷川愛さんがいらっしゃいます。長谷川さん、今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
長谷川さんに今回サイアフに展示中の作品マルチプルフューチャーズについていろいろと伺っていきたいと思います。長谷川さんはですね、ワイヤードにも非常に大変多方面でお世話になっていて、昨年ワイヤードの30周年の記念号として出したネクストミートセンチュリーという号でも長谷川さんご対談で出ていただいていて、あれはもう2050年をテーマに対談をされて、
そうですよね、
はい、
ベッキー・チェンバースさんと、はい、そう SF の作家さんと話せるっていうので快諾してやったと思って、はい、そうですよね、あれ30年後の未来を考えるっていう話 で確かベッキーさんにも30年後どうなっていると思いますかみたいなお話があったと思うんですけど、そこで分かるわけがないみたいなそういうお答えだったような気もしていて、いやですよねとか思いつつ、今回このプロジェクトがいただいたお題が100年後の、信じることコミュニティっていうテーマを私は小川さんからいただきまして、いやー100年後なんて分からなさすぎるでしょうって思いながら、はい、それでもいや本当にこれ前回のワイヤードのものとほぼほぼこう同時期に考えていたようなところがあって、それこそ多元ってなんだろうみたいなことをいろいろ考えたりとか、はい、あとそもそも私がやっていた、学んでいたスペキュラティブデザインっていうのが、はい、こう見えない未来を懐中電灯でこう映すみたいな、照らすっていう中で、その中で私たちが望む未来がどれだけ狭いかっていう話を批判的にしていて、でそこに向かって私たちはそれを実現しようとするんだけど、そもそもそれって狭くないですかっていうのと、やはりここ10年以上その本が出てきてから、誰がそれを見ているのか、誰がその未来を考えているのかって、その視点によって、やっぱり全然変化するものだよねっていうのが気になっていて、で基本的に私は私の見たい未来の話ばっかりずっと過去の作品でやっていたんですけど、はい、そうするとやっぱり全然違う視点の人からすごい嫌がられたりとか、
嫌がられ
る、ディストピアの作品を作られておりますよね、はい、みたいなことを言われて、いやそれは私の視点としては嬉しい未来なんですけど、確かにイルカを産む未来とかは、はいはい、人間もこれ以上増えなくていいんじゃないみたいなことを私は言った時に、いや人間が素晴らしいと思う、もっと生まれるべきだって思ってる人にとっては
ディストピア
そうですね、とかあって、なんかその、誰がその未来を考えるのかってことによって、未来の可能性、要はテクノロジーの使い方がすごく変わってくるんだよなってことをずっと考えていて、でここで本当にワイヤードさんにいつもお世話になっていて、記事を読んでいたりとかすると、そうですね、熱帯未来主義でしたっけ、はいはい、の記事とかもあって、本当にやっぱりこうこれからってどんどんその未来っていうのがどこの誰が何を見て話をしているのかみたいなところがその望ましさにつながってくるよなっていうので、そうか今回は札幌っていうことで、じゃあ北海道の未来100年後で、どうなってるか考えてみようかなみたいなの でそこからさらに、こういろんな可能性を同時並行させながらどうやったら作品を作ることができるのか、さらに最近私ラープっていう、
はい、ラープ教えてください、
はい、LARP って書くんですけど、はい、ライブアクションロールプレイングっていう、割と オタクな人たちがこうごっこ全力で大人がこうごっこ遊びをするっていうもので、本来だったらこうファンタジーの世界とかで中世のなんかこういろんなファンタジー系のやつとかを着て、そうそう、でそれでこう実際にこう体を動かしながらやるんですけど、まあ私の場合は割とテーブルトーク的にあなた何々さんの役とかあなたこの役ねとか、それか自分で役作って、で即興的な演劇的にこう会話をしてごっこ遊び でそれで未来っていうのをまあ生成、即興で生成して体験する、で自分でこう発話したことがで結構やっぱり違うんじゃないかなと思っていて、でその映画とか小説とかって基本的にやっぱり一方的に読むじゃないですか、でだけどラープの場合とかその即興的なものってごっこ遊びって、でみたいな、この今こういう設定でこういう流れで来てますみたいな感じでこう、そうそう、であーって思って自分でいろいろ考えて発したことに対して、まあなんかあこの流れ嫌だなって思ったらまたメタテクニックっていうのがいろいろありまして、まあ例えば挙手をして、この挙手をしている間の発言はメタな視点での、
いや私のこれ役じゃないですと、
そうです、あのメタな発言をしていて、だからこうあ今ちょっとこの会話がこの流れは好きじゃないんでちょっと別の方向振っていいですかみたいなとか、まあなんかいろいろそういうテクニックがありつつ、物語を生成していくっていうのがすごい面白いなって思っていて、でその未来についてこう考える、でどれだけその可能性を増やせるかっていうのと体験するかで、体験してみるとまたちょっと解像度が上がってきて、またこう新しい展開になっていくんじゃないかなっていうので、であとその心の痛み、そこの役で嫌な役になると結構しんどいんですよやっぱり。で、そこで、あ、なんか自分以外の人の視点とかが分かったりとか、まあなんか結構学ぶものが多い、すごいそれこそ面白いツールだなと思っていて、でそういったそのラープのライブアクションロールプレイング的な要素も持ちつつ、生成しつつ、VR の作品作ろうっていうので
、VR でしたよね
そうです、今回は本当にいろいろ盛り込みすぎて、これはやばいなっていう、
ぜひ今日ここに少しありますけれども、マルチプルフューチャーズという、 こう作品そのものについても伺っていきたいんですけれども、ちょっとディスクリプションだけ読みますね、これ聞いていただいている方もいるので、マルチプルフューチャーズというのはこう舞台は2124年の札幌で、森の生態系が大きく変わり、積雪も 2,3 年に一度という世界で、参加者は VR によってキャラクターになりきり冒険に出かけます。そこでは人間とは何かといった考え方や価値観も変化していて、人は絶滅した動物を信仰するコミュニティを作っています。で、非人間的に生きる価値観が浸透した世界での冒険を経て、 VR グラスを外した後、自由な意思やアイデンティティといった人間の当たり前とされている概念はどんな意味を持つでしょうかと、まあ、だから問いが最後投げかけられるっていうことをですね、これ先ほど出た小川さん、その今回のサイアフのディレクターである小川さんから、人は何を信じどんなコミュニティで生きるのかっていう、まあ、その100年後どうなってるんですかっていう問いがあったということなんですけれども、まあ、改めて、今のようにそこにマルチプルフューチャーズというその複数形の未来、フューチャーズっていうのが、だからいろんな熱帯未来主義とか湾岸未来主義とか中華未来主義とかっていういろんな未来主義を描くというよりは、そこに参加してる人たちの未来の多様性みたいなものをこの作品でこうより描かれるっていうイメージだったんでしょうか。
そうです、なんだろう、北海道自然至上主義的な、そういう未来もきっとあって、
あ、一つあって、
そうそう、で、それを今回はちょっと体験してみるっていうことだったのかなと思って。
なるほど、
SF 作家さんすごいなって思うのが、一人で、ね、リサーチして割とこうちゃんと物語を作られるじゃないですか。私なんかもうそういうことができなくなっていていやすごい困ったなと思って、でやっぱ作りながらじゃないとわからない、できないなって思って、で今回はそれでラープもやりながらだったらできるのかもしれないとか、わかるのかもしれないとか、まあ、いろいろ思いつつでもそういう意味で言うとあんまりまだリサーチが足りてないので難しいです。
なんかお話伺ってると、もうこれから今 インストールしたいこともたくさんあるし、何かもうこれものすごくこの作品発展していきそうだなというふうに思っているんですけれども、何か本当にちょっと複雑なコンテクストがこう編み上がっているので、一つはそのラープのような手法を使ってやっぱり多様な視点がこう織り込まれるようなものを、まあ一つ例えば VR のその世界の中でこう作れるんじゃないかっていうトライをされていて、あそこにオオカミとカワウソ出てきますよね。
そうですね、今回の展示作品のあのイメージ、メインのイメージが頭蓋骨、動物の頭蓋骨なんですけど、まあ、これはカワウソの頭蓋骨なんですが、日本ってカワウソとオオカミ絶滅しちゃっていて、まあ、これって本当に近代化によって狩り尽くされたというか、オオカミに至っては特にまあ北海道とかは羊とかこう家畜をどんどん増やしていこうっていう時に、狼邪魔だよねって言って、まあ、毒薬を仕込んでみたいな話とかがあってその近代化によってものすごくこうベロッと、特に狼とか狼信仰があったし、アイヌもあの狼はカムイですよね、で信仰されていたのにもかかわらず本当に反転してしまう、でその西洋の特にキリスト教だと狼はまあ悪い生き物っていうところもあって、まあ絶滅に追いやられてしまって、でカワウソはまあ毛皮として刈られて、もうあとは水質の悪化でこういなくなってしまったっていう話とかがあって、で信仰の話で一体私たちはこれからこう何を信仰していくのかって言った時に、私の中でまあ本当みんな今自然をこう求めているなとかあって、まあ、あと過去へのその近代化へのこう反省も込めて、生物の量と種類が多ければ多いほどいいんじゃないかっていう高生物度主義みたいなのがありまして、で同時に高技術度でもあると良いっていう、なんか私の中でその自然と人工物みたいなこう二分じゃなくて、どっちかっていうとこう二軸のこう 4つの窓があるみたいな、そういう感じで多生物と多技術みたいなののやつですね。
多生物と多技術が両方両立してるようなイメージ、
そうそう、はい、世界っていうのがまあ私の欲しい未来かなとは思っていて、じゃあそこに向けてやりましょうって言った時に、じゃあここで一番良しとされているあの職業って何かっていうと、まあ、ある意味司祭的なここで尊ばれているものってどういう職業かっていうと、はい、ワイルドライフマネージャーっていうことになるなと思っていて、でじゃあ彼らはその100年後の、 あの北海道の森でじゃあ狼が再導入されて、はい、でもちろんこれはすごく議論があって難しいし、今はだいたいやろうと思う人はいないんですけど、でもまあ20年後とか30年後とか50年後とかにようやくそろそろいいような気がするよみたいな感じでこう入ってきて、でそれのこう安定化をちゃんとしているのかなっていうのを見ている人たちがこのキャラクター主人公たちなんですね。でそのコミュニティっていう意味ではそこの、まあ、ワイルドライフマネージャーたちがコミュニティっていうことに私の中でこう、なっていまして、
はい、その、あの参加者の人たちはそのゴーグルかぶってその司祭の人に会いに行くっていう、ジャーニーなんですかね。
あれはですね、はい、あの入り口入ると、はい、カワウソのこうこの頭蓋骨がポンって置いてあって、はい、でまあ、ちょっと怪しい赤い部屋なんですけど、で、まあ、振り向くと、あ、VR やってる人がいるなっていうことが分かるんですけど、で、まあ、あの VR は装着するとそのワイルドライフマネージャーの部屋に行ってるんですね、で一応カワウソの頭蓋骨があってそれを頭にかぶってもらうっていうのがまず第一ミッションで、はい、実はそれが VR 機器なんですよ。でそれでそれを通じてオオカミにジャックインしていて、でオオカミが人間のこう食べ物とかを実は漁ってるシーンにジャンプしていて、でそこで人間とオオカミの距離を適切に取るってことがそのオオカミの再導入とかすごい重要だと言われていて、でそれをオオカミになってこうマイルドにこう引き離すみたいな、注意するみたいな、そういうシーンから始まってるんですね。それからこう森の中を好きにあの探索するんですけど、うん、狼を率いて、はい、で一応狼たちついてきてくれる時もあるんです、うんうん、でそれで、まあ、鹿がいたりとか、うん、カワウソが再導入されているのをめでたりとかしつつ、うん、でやっているうちにいきなり、まあ、回線が途切れてまた小屋に戻ってきてしまうんですけど、はい、そうすると いきなり謎の男が現れて声をかけてくるんですけれども、うん、で謎の男は、まあ、彼こそワイルドライフマネージャーのソラチさんっていうんですけど、はい、あのモデルが松島さんになっていて髪型とか服装とか
そう言われると
我ながらそっくりだなとか思いながらあの作ってるんですけど、
綺麗にしていただいて、
その高テクノロジーでその高生物度のワイルドにいる感じの人って誰だろうなって思ったら、普通に松島さんがポッて浮かんできて、
テクノロジーと自然と、
そうです
あ、面白いですね。だからそういう意味では今回のその未来劇場の中でも長谷川愛さんの作品って割とストレートに、じゃあ例えば札幌の100年後の未来ってこうなってるんじゃないかっていうもの、まあその VR っていうこう一つのあのあれを通して見れるんですけれども、先ほどじゃあ例えばすごくあの生物種が多くてその技術種も多くてっていう未来に、例えば私が望む未来ですっていう時に、なんかそこに至る道の逆になんかハードルになりそうなものって、なんかどういうふうに作られてる過程で、これどうなったらじゃあ100年後 この空知さんのいるこういう感じになってるのか、何がそれを阻むのか、
なんか守る森がすでになくなってしまうことがやっぱ一番のこう問題かなと思っていて、そうですね、100年後もちゃんとうまく自然が回っていけてたら、まあ再導入とかもしやすいけれども、ちょっと手直すというか、こうサポートする前に生態系がもう本当にガラリと変わりすぎちゃっていたら、その今の設定でもはや今の生物たちのバランスを前提に狼再導入してもしょうがないなみたいなのとか、だからすごい100年後の北海道の森ってどういうことになってんのかっていう、まずそこら辺を考えるのがすごい難しくて、まあできるだけ変わらなかったら良いなっていうポイントぐらいで、ね、そうそう、いや今年クマがめっちゃ出たりとかしてて、
はい、
でその生態系のこうサイクルってなんだろうとか調べてくると、本当に芋づる式でこうどんぐりがどれだけ育ったかとか、なぜどんぐりはこの年にいっぱい育つのかとかの、どんどんリサーチが終わらなくて、いやこれは本当に終わりのないリサーチに足を踏み込んでしまって困ったなって思ってで
一方で要するにこうワイルドライフっていうものを、まあ、マネージする人がある程度、まあ、そのコミュニティの核になるような、まあ、それってある種の社会認識というか、僕らの社会の価値観の変化みたいなものがこう起こっていく先にそういった社会がなっていくと思うんですけれども、技術がこれからたくさんあるっていうのは、なんとなくある程度こう例えばこの資本主義 このドライブの中でまあ増えていくんだろうなみたいにも思う一方で、こっちのそのワイルドライフマネージャーをちゃんと、いやこの人すごいねって、この人の価値観のなんかみんなが集まっていくっていうのは、なんかどういう道筋でいくんですかね。
いやでももうすでに始まっているなと思っていて、はいはい、ネイチャーガイドすごい増えてると思うんですよね。
なるほど。
やっぱりその観光みたいになった時に、建物じゃなくてやっぱ固有種とかがすごい目的になってきていて、私もそうなんですけど、じゃあダイビングしに奄美に行こうって言ったら、あここに地面に砂にこうなんだっけ星型を描くフグがいるから行こうとか、ここでしか見られないとか、でクロウサギ見に行こうとか、まあ、それが観光の目玉になっていってるなとか思うんですよね。でそうするとやっぱそれがもう収入源だから、それを守っていかなきゃいけないっていう、まあ、本当にシビアなお金の問題で、普通に観光向けのそういう生物ガイドが増えていくなと思っていて。
あ、なるほどね。
そうだって昔いなかったじゃない、そんなになかった
の。でもあれですか、やっぱりそのワイヤードでも今技術哲学の連載してもらっている七沢さんとかって、あのジャングル
クラブ
やられて行かれてますよね、はい、そういうのもやっぱりじゃあ、はい、愛さんの中でも随分、
あそうですね、やっぱりジャングルクラブの活動を通じて、はい、あれは
西表島ですね、
島です、
はい、
で西表のやっぱ固有種見たりとか、はい、カンムリワシがいるとか、めっちゃ巨大なコウモリとかがいて、はい、なんかそのコウモリのわっさわっさいう羽音みたいなとか、地面にいるあの毛虫みたいなホタル光ってるんですよ、ファンタジーじゃんみたいな、そういう世界があって、あこれを日常として暮らしてる人がいるのかと、でやっぱネイチャーガイドさんいらして、で彼と話した時にも、彼はこういろんな諸国を放浪してて、で東京に帰ったら今までのその何かがこうシュワーってなくなっちゃって すごい虚しいみたいなことを言ってて、それで西表にこう移住したっていう話をされていて、ある程度の自由を担保したいなって思った時に、なんだろうな、わかんないですけど、やっぱ自然に戻っていったりとか、なんか別の土地に移動していったりとか、なんか私たちはするんだなと思っていて、それはなんかどうしようもなく私の中には特にあるので、すごいわかるぞと思っていて、で同時にあとこの主人公なんですけど、この主人公はあの設定が実は性別違和と種族違和を抱えているっていう設定で、で私その海に行きまくっていったら海の中で過ごすことがあまりにも快適すぎて、私多分水の生き物だった気がするって本気で思っていて、これは生まれる種族を間違えた気がするぞみたいな気持ちになっていたのと、あと VR をそれこそコロナ禍になってから買い込んで1ヶ月ぐらいやりまくっていたら、夢の中でこの体から抜けられない、この現実から抜けられないっていう恐怖の夢を見て、でそこでパッて起きた時に、自分の体からやっぱり抜け出せないパニックに陥りまして、なんか閉所恐怖症の方はすごいわかると思うんですけど、この今のこの状況から出れないってことにすごい不安を感じるんですけど、例えば飛行機の中から出れないとか、この部屋から出れないとかっていう状況に私はすごいパニックを、時々体調悪いとなるんですけど、いやこれ自分の体から抜けられない恐怖症ってもう最強すぎて困るなって思いまして、でもやっぱりそれこそジャックインとか、それこそこう VR の SF の未来とかは特にやっぱりそういうメタ的な話をするじゃないですか、自分の体から抜け出て他の人の体に乗り移るみたいなことは結構まあ設定としてよくあって、でそういう意味で言うと、まあ、このプロジェクトではそういう、まあ、性別違和と種族違和を抱えていて、まあ、そもそも人間であることが苦痛である主人公が別の動物にジャックインすることができる職業としてこの職業を選んでいて、ただ接続のこう切れ方が悪かったがゆえにちょっとバットに入ってしまってパニックになっているところをソラチさんが声かけてくれるっていう設定だったんですね。
だからそれってラープみたいなものがものすごくこう可能性として広がっていくみたいな、そこにつながっていくんですか？
そうですね、なんかこれは本当はラープをやるためのあの準備運動の作品で、その世界に行って、まあ、入ってその世界観を、まあ、共有している人たちでラープやるのってすごいはかどるんですよ。例えば皆さんスターウォーズとかの設定よく知ってたりとかする人たちの中で、じゃああのワールドの中にいる何族のなんかキャラをやりますみたいな話とかだと分かりやすい。でそういう意味で、まあ、こういう世界観の中でじゃああなたはどういうキャラクター作りますかみたいな、そういうのの導入としてまああるっていう中で、 VR の中のソラチさん実は喋ることができて、でまああの、まあ、普通にチャット GPT のいいのを仕込んでプロンプトをまあどうにか入れてやってるんですけど、でまあそこでキャラと対話をしてみるっていうことを試みていたりとかしているんですね。でまあ、VR だと本当に人をうまくいろんな人に体験してもらわないといけないので、あの8分っていう短さの中に入れてるんで、あまりあのソラチさんと喋ることはできないんですけど、まあ、今回展示室その赤い部屋を出た裏の部屋がありまして、それが控え室になっていて、でそこに控え室にあのソラチさんいらっしゃるので、エンターキーを押しながら喋るとソラチさんとひたすら会話をすることができてで今日、ソラチって、まあ、北海道の地名なんですけどに住んでいる、それこそ森の仕事をしている方が来て、ソラチさんと15分ぐらい会話をしてってくれたらしくって、ソラチさんすごいんですよ。なんか森について聞くとめっちゃいっぱいちゃんと喋ってくれて、エコトーンっていう私も知らない謎の環境生態学系の言葉をちゃんと出しながら話してくれるらしくて、それ以外の時だと大丈夫、キノコあるよみたいな、あのそういうキャラクターになってしまっているんですけど
そういった今回もう一つ面白いなと思ったのがあれでしたか、アイヌの方は骨を、頭に乗せて落とした時の落ち方でその占いを元々、
そうですね、吉兆を占うっていう話がありまして、
それとそのチャット GPT 今回使ってそのまあ大規模言語モデルでまあある程度まあ皆さんもねもうよくご存知だと思うんですけど、結局最適解をこう予測して次に出していくっていうようなこう最適化とその確率論的なものとっていうのなんかそこが2つ1つの作品の中で同居しているっていうのも
そうですね、はい、まあなかなかそれこそソラチさんが結構自由に喋ってくれるところもあって、はい、まあそこも不安ではあるものの、あの一応その LLM で次の言葉何が来るかみたいなことばっかりで、うんうん、それで、まあ、人間のように喋れるみたいなとか、まあ、天気予報とかの予測がすごい精度が上がるとか、その占いって予測統計学的なところの一面と、もう一つランダム性っていう何かを落とした時にどうなるかとか、おみくじとかもそうですよね、うん、そういうアルゴリズムが裏になくていきなりその物理で何かを占うみたいな、うん、そういうランダム性のところがあって、でランダム性のところにある種こう統計だとこうどんどんどんどん未来が狭まっていってしまうような気がしていて、はいはい、でその未来をどうやって生成していくのか、なんかどうやってこうフォークをどうやって作っていくのかみたいなことを考えた時に、そこでランダム性を入れてこうフォークを作っていくみたいなことをちょっと考えていて、で今回そのまあ VR の最後でまた頭蓋骨を頭に乗っけて、その後ちょっと頭を軽く振ってこう落とすっていう行為をさせて、あの一応吉兆のエンディングが変わるようには設定されているんですね、
うんうんうん、面白いですね。その未来をフォークさせるっていう、その分岐させるっていう時に、うん、そのランダム性をこう入れるっていうことなんですけど、そう今後僕らは、まあ、ますますその LLM とかがもう大規模になってきて、あのもう日常の中でいろんなところで使われる世界の中でどうやってランダム性を、それが例えば人間の仕事ですって話なのか、いやそれ自然の仕事ですっていう話なのか、あるいはランダム性入れてってチャット GPT にお願いするのか、なんかそういうの愛さんどういうふうにご覧になってますか？
そうですね、なんかでもデジタルのこうランダム性についてはなんか RCA の先輩が卒業制作で、まあ、ひたすらこうデジタルのナンバーを出して、まあ、普通に何回もそれやっていくと平等にだいたいこうばらけるはずなのに、はい、パターン画像みたいなパターンがこう偏りが出てくるっていう話をしていて、はい、でだからデジタルのランダムは、まあ、結局計算でやってるから本当のランダムじゃないっていう話をしていて、うん、で本当のランダムをどうやってこう生成するかっていうと、ガイガーカウンターで、うん、まあ、宇宙船というか、まあ、もしくはそこの土地の放射線量を測るみたいな、そこでようやくリアルなランダムなんだみたいなことを言っている作品があって、あ、いやランダムについて考えるってすごい難しい、面白いなとも思って、逆にやっぱそのリアルな物が持っているってことはすごいある種ランダム性をものすごく秘めているんじゃないかなと思いつつ、
はいはい、
量子コンピューターとか、うん、やっぱシミュレーションがすごいこう発達していくと、うん、まあ、ブラックミラーが描くように全てある程度再構成できて、はい、ワールドができてしまい、うん、まあ、次例えば10秒とか20秒とかだったらもうワールドの描画がものすごくリアルに予測すらしてしまうこともできそうな気はするよなとは思っていて、うんうん、興味深いですよね。
それありそうですよね。偶然性ってものがこう必要なのかどうかとか、その必要さをどう満たしていくのかっていうのは結構大きな問いだなというふうに思っていて、そこのちょっと部分も伺いながら、もう一つ今回の作品の中でちょっとこうもう一回戻ると、先ほどその100年後に至る道としてでも札幌盛り残ってるかなみたいなお話があったと思うんですけれども、うん、まあ、まさに今回のラストスノーっていう問い自体がなんかそこのそのアンビバレントな態度というか、かなりこう想像を喚起させるお題を小川秀さん作られたと思うんですけれども、最初聞かれた時どういうふうに感じましたか？
ね、すごいこと言ったなこの人って思いながら、まあ一方でやっぱり去年は本当に暑かったよねとか、うん、世界的に暑かったなとか、うん、でやっぱりそれこそ雪の量が減っているっていうペーパーもなんか出てたりとかやっぱしていて、うん、まあリアルな 問題としてそろそろ私たち向き合わなきゃいけなくて、うん、でそこで言うと最後の雪だよみたいな話はするべきなのかもしれないと思いつつ、うんうんうん、一方でそのベッキー・ジェンバーズさんとそれこそディストピアを書かないっていう話をして、
ポップパンクの騎士として、
ね、そうですね、
ベッキーさんもね、
そうそうしていたので、はい、どうしようっていうところで、
長谷川さんの作品だともう雪は 2,3 年に一度降るっていうのが割とさらっとって言うと変ですけど、さらっと別にそれが悲観的じゃなくっていうかネガティブじゃなく、そういう時代設定になってますよね。
まあでもだいぶ変わると思いますけどね、生態系は。だけれどもとはいえ一方で生物ってすごいたくましいから、はい、うん、全てが枯れ果てるとか絶対ないと思うんですよ、特に北海道とかだったら、うんうんうんうん、っていうのもあって、まあ、割とその VR の中では雪は降ってはいないけれども、うん、まあ、生物普通にいるよねみたいな、うんうんうん、まあ、割とそういう意味で本州のあったかい、まあ、静岡ぐらいも普通に動物いるので、うん、まあ、そうなってるのかなっていう設定をしています。
あ、なるほどね。あ、面白いですね。多分今の視点結構重要かなと思ったのが、気候変動って結局あの悲惨なだけじゃなくて、まあ、例えばある生物種にとっては生息域を広げられる、要するに暖かくなったからもっとたくさんいけるぜみたいな話になるかもしれないし、なんか最初の方で長谷川さんおっしゃってたように、まさにそれラストスローって誰にとってのラストスノーなのかみたいなことを問うっていうことが、なんか今回のこのマルチプルフューチャーズっていうところの根底で、やっぱり愛さん基本的にそういう視点をこう常に持たれていて、どちらかというとその中でもまあ得する方じゃなくて、じゃあ例えば その未来の時に、まあ例えば見過ごされている人とか、まあそれがあの先ほどのねラープのあの話の中でも、やっぱりさまざまな立場に立ってみることによって、あ、この未来ってもしかしてこの人にとってはこうかもみたいな、こう見ていくっていうことだと思うんですけれども、ちょっともう一回戻ってマルチプルフューチャーズってものにこう込めたその考えっていうのをお伺いできればと。
そうですね、やっぱりなんか一つの未来を、うん、まあ、VR の中ではまあ世界をもう作っちゃって見せてるから作んなきゃいけなかったんですけど、うんうんうん、その中でもまあ一応8分だけなので、うん、後にラープでまあ、実はこういう設定があるんだよねって言ってまたフォークできるかなとか思っていて、はい、なんかあんまりフィックスした未来を見せるというよりは、うん、みんなでこう可能性をどんどん作っていくというか、いやこういうのある、こういうあるって、そのフォークを作っていく楽しさを体感してほしいようなと思いつつ、うん、VR になっちゃってるっていう難しさはありつつ、そうですね、私むしろ私がこう聞きたいことがあって、はい、それこそ前回のワイヤードの30周年のやつで、はい、多元未来についてやったと思うんですけど、はい、うん、どうやったらその未来を開いて生きる可能性をこうフォークどんどんできるのかとか、うん、盲点をどうやってこう取り出すことができるのかみたいなのについてお聞きしたいです、逆に。
あ、面白いですね。でも今回2050年っていうのを、まあ、ワイヤードでは特集して、まあ、多元的な未来っていうそのプルーラリズムみたいなものにアクセスしたんですけれども、やっぱりその裏にはこう、まあ、一つの反省として、ネクストミッドセンチュリーっていうわけなんで、前回のミッドセンチュリーは1950年代なんですけれども、そこで描かれていた未来とか、まあ、その20世紀の後半にあの SF が描いた未来、ある種僕らも言うんですけど、その白人の特に男性の方が描いた21世紀の未来ってものが、まあ、SF なり、まあ、もう本当映画とか、まあ、あらゆるものになってポップカルチャーになって広まって、で結局今僕らがそのさっきも話題になったんですけど、月面に着陸したぜっていう、あれってやっぱりもう20世紀に描いていた、まあ、例えば火星に移住するとか、コロニーの中に住んでますとか、まあ、AI ロボットもそうですよね、空飛ぶタクシーもそうなんですけれども、いまだに僕らはその20世紀に描かれた未来の中にしか住んでないし、なんかその未来しか思い描けてないとすると、まあ、それをいかに多様化できるかということで、案外身も蓋もなく、やっぱり前回の特集で例えばベッキーさんとアイさんでお話しいただいただけでもそうですし、あの時アジアの方が話していて、やっぱりもう割と直接的に未来が植民地化されてるみたいなことを、やっぱりかなりそこの意識って立ち上がってきていて、今は簡単って言っちゃうとすごい言葉が悪いんですけれども、いや普通にもっとたくさんの人に未来喋ってもらえれば、うん、もう全然多元的になるよねっていう、本当その初歩の初歩のところに やっとたどり着いてる感じが僕なんかはしていて、なんかその先にもうちょっとこうポリティカルに、でもこれってあのメインストリームの人たちのための未来になっているから、もっとオルタナティブ出そうよとかっていう、こうどんどんぎゅうぎゅうやっていかなきゃいけない未来もあると思うんですけど。
そうですね、はい、本当この作品で、まあ、割と無邪気にじゃあ100年後の北海道ですね、うん、みたいな気持ちでやって、でその時にじゃあ100年後の北海道にいる、まあ、アクターたち、生き物なり、うんうんうん、そこで重要な意味を持つ者たちは誰で何なのかっていうのを考えた時に、まあ、その生物至上主義はあるんだけれども、うん、そこでやっぱり、まあ、アイヌの問題があったなっていうところにどうしてもやっぱぶち当たってしまうというか、やっぱそれを解消せずにこの作品は作れないなっていうのがあって、うん、で特にそのもはや今なんだろうな、さっきもそのカワウソの頭蓋骨を頭に乗っけるで占うっていうのも、まあ、これもアイヌの文化からで、それを私がまあこう作品内で使ってしまうと、まあ、文化の盗用になるっていうことにすごい悩ましさを今回感じて、で今までだったら普通にこうそういう土地土地の芸術祭があって、アーティストが外から来てなんかそこの文化とかで何かヒントに作品作りますっていうのが割とスタンダードだったんですけど、今回あ私和人っていう属性にいるんだっていうことをすごい考えさせられて、でこれを作中で使ってしまうとまた文化の盗用問題になるし、一方で使わないっていうとなんかアイヌ文化が全くもって100年後にないっていうことにもなってしまうし、これはすごい困ったところに挟まれてしまったなみたいなので、正直まあ本当に3ヶ月ぐらいの制作期間とかはこれは本当にダメなやつだと思っていて、まあ、できれば機会があったら3年後とかにまたアップデートしてリベンジさせてもらいたいなと思っているんですけど、でそれで一応こう今回リサーチした時に100年後アイヌの方々にどういうふうに、まあ、生きていてほしいですかみたいな質問をした時に、うんうん、はい、まあ、あんまりその背負わずにもっと自由にこう生きていてほしいし、まあ、あと何だったらやっぱりこう、まあ、権利がちゃんといろいろ剥奪されていた権利だったり文化っていうのがちゃんと戻っていると多分嬉しいみたいな、まあ、もうちょっと言い方は過激というかラディカルというかだったんですけど、いや本当それそうだよなって、で私は結局選んだわけではないんだけれども、その抑圧する権力の側になんか初めて正直立った気がしていて、ある意味今までこうやっぱ盲目、権力を持ってる人たちはその権力に気づかないってよく言うじゃないですか、はい、だから私は今までそれに気づかないで来れた、その特権を持って生まれてきたんだな、この問題に関してはと思って、そのいつも海外でそれこそアジア人であの女性でっていうと、どっちかっていうとその抑圧されている側としてなんか見られていることに慣れていて、今回初めてそういう、あなんか私はこれについて、その黙っているとそのままそのなんだろう抑圧を肯定してしまうことになるので、うん、黙っていることは許されなくて、うん、じゃあ私が何か作品で出せることは何だろうかって言って、でそれで実は最後の、まあ、一シーンというか、実はそのずっとソラチさんの設定も北海道の権、いろんな奪われた権利がちゃんとこう返還された100年後の北海道っていうことになっているんです、はい、うん、でもそこですごい難しいのが、はい、そもそも北海道っていう言葉を使っていいのかっていうものがあって、うん、いやこれは本当に悩ましすぎて、うーん、3ヶ月では無理なところに足を踏み入れてしまっているところです。でもまあこういうなんか、まあ、本当に申し訳ないです、勉強不足で申し訳ないですっていう謝罪をしてから、まあ、初めの一歩を踏み始めたいなと思いました。
愛さんのその作品とかこの問題、もうめちゃくちゃリサーチされてるっていうのは、まあ、昔からもう本当にあれですけれども、そこに真摯にあの向き合われてる、でその問題 の, あのコアをこう掴んで出されて、まあ、今は例えば3ヶ月で作られたかもしれないんですけれども、その長谷川さんの中でこれすごく向き合ってかれるあの作品になるんだろうなっていうのをこうお話今回伺っても感じるし、未来劇場ですね、あのシアターの中で、ね、やっぱりそのじゃあ未来で の自然、札幌の自然ですっていうこととか、その VR でめちゃくちゃ体験面白いと思うんですけれども、なんかそこに潜んでる一番本当に最初に言われていた様々なその視点からの未来っていうもののすごくクリティカルで、ある種政治的でもあるようなものがしっかりそこに入っているっていうことを感じられる。で、あと今日ねこうやってお話伺うことで、なんかそういう文脈をさらに重ねて、ぜひ皆さんが体験できるといいなというふうに改めて思いました。続きをぜひフォローさせていただきたいなと思っているんですけれども、お時間にもなりまして、今回最後にサイアフに来られている方々とか、これから来たいな、愛さんの作品見たいなっていう方々にも向けて、ちょっと最後にメッセージを一言いただいて終わりにできればと思います。
はい、すごく分かりにくい作品です。いろいろと不親切な設計になっていますが、別のその後の部屋のテキストとかを読んでいただけると、いろんなヒントが出てくると思いますし、また一応参考資料とかをちょろっと部屋の隅に置いてあったりとかするので、それも
いっぱいありましたよね。
読んでいただけると嬉しいと思います。
ありがとうございます。ぜひ足を運んでご覧いただければというふうに思います。長谷川愛さん、今回展示のね本当にお忙しい初日にお越しいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。また
ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。